皆様こんにちは。本日は、連休の初日にもかかわらず、こんな素晴らしい、勉強会に来ていただきまして大変ありがとうございます。何でも申し上げますように、私も、自分ではこのようなきっかけが、このような自分自身にとっても思いもよらぬ心の進歩になるというふうには、考えてもいませんでした。はい、もう元を言えば、この、スペースブラザーズから伝えられた、アダムスキーを通じて伝えられた生命の科学、これを、理解しこなそうと、思いつつ、自分でいろいろとこの文面の中から研究していったところ、こういうと大変語弊があるかも分かりませんけれども、過去に旧日本 GAP で生命の科学を、教えていただいた、またはそういうふうにしていただいた中よりももっと深みのあるものが、科学的にたくさん存在しているだろうということに自分でも思いが、いきまして、その思いを手探りで、もう本当に手探りはもう本当に暗闇の中で 手で探っているような感じでしたんですが、これは本当に科学的なことであるということに、気づいたのはもともとですけれども、これほどまでにという、そういうエッセンスがたくさん含まれているという内容を気づきまして、でこういう場を作っていただいて皆さんにお話ししていると、ますますそれが拡大していく、深くなっていくという現象です。で、アダムスキーのこの生命の科学にもそのようなことが書かれておりますので、それは皆さん、我々人間個人個人が一人ずつが実際に学んでいく現象であるというふうに、考えられます。ですから、この学習の生命の科学の学習の中では、おのおの個人の人のレベルが年齢に左右されているのではなくて、自分の心の進歩と申しますか、そういうもので大きく違う。それと、ここに地球上に、50億いたとしましても、その人の持っているキャラクターというもので、その進歩の部分が違う、特徴が違う。ですからそういうことを、たくさん理解していくためには、いろいろな方との、接触、交流ということでお互いに学び合えるのではないかなと思います。それでですね、本日は、生命の科学第4課ですが、この4課皆さん文休失礼しました、中央アート出版の方で出ている久保田先生の訳された生命の科学を教科書にしていただくんですが、私の方はオリジナル現象を別個に翻訳したものをこれで一通り読んでいきたいと思いますので、対比する部分があるかもしれません。対比したところでその文章の内容が多少違っているかも分かりませんが、それは二通りの意味でね、両面で読んでいる。久保田先生の訳と私がこう読むものと両面で、そうすると理解といいますか、見る角度がまた違うヒントとして現れるのではないかなと思われます。で、その第4課に入る前に概略、なぜこのような勉強会があるのかということでの、勉強会というよりも、スペースブラザーズから伝えられているこの言葉柄がどのように重要であるのかということを先にお話ししたいと思います。皆さんご存知のように、UFO 現象ということがありますが、これはこの宇宙の中で、完全とした事実である、この太陽系の中にもたくさんの人が住んでいる。これが、英語でいうコズミックコンシャスネス、宇宙の意識による、またの名を創造主。これは宗教の創造主ではありません。これは宇宙を作っているものの宇宙の中の、科学的な、創造主です。これが、全宇宙を作り上げており、その中に各、生命が住める、太陽系があり惑星があり、その中に宇宙には、等しくこの、 我々と同じ体つきをした、まあ、多少体の大きさとか肉体の部分的な多少の違いはあったとしても全部同じ人間として、例えばこの地球上で言いますと南方系の人と北方系の人、色の肌の違い、おのおのそれ持っている特徴の違いがあったにしても、みんな人間としての体を持っております。これは地球だけのことではなくて、これは地球は既成時ではありません、この太陽系、この、宇宙全体にこれは創造主が作ったものとしての人間としてそのように作られております、そのことを、まあ、この地球上ではどうして、認め得ないのかということは、これはまた全然別の話に及んでしまいますけれども、宇宙に宇宙の法則を学び、宇宙からエネルギーを取り入れて、ありとあらゆるものを自分たちの進歩のために活用しているというものを、この地球上で石油を燃料として利用しているメジャーの、まあ、俗に言うお金儲けの人たちとの、社会を牛耳っている人との間で、そういうものを、認めて、いいものかどうかというところまでに論点が変わってきますが、そういうことで、地球の、中では、政府もそれを、政府というのは大国アメリカですら、旧ソ連ですらそれは認めないというのが、まあ、いい言葉で言えば、それは漏らさない方がいい、まあ、暗黙の了承のうちに、それらを認め得ないということに、なっていると思います。ただここでもう一つ飛躍した話ではありますが、宇宙の法則の中で正しくあるのは、宗教とは、全く別でありまして、これはもう科学的な現象で、宇宙の科学的な現象ですから、我々はもう、その事実を教えられている教えられてないにもかかわらず、ここにいる皆様方、私も含めて生命の連続を続けております。生命の連続というのは生まれ変わりのことです。俗に言う生まれ変わりのことです。これは我々も全然全然前世があり、全然前世があり、全然世がある、前世があって根性がある、根性があれば当然来世もある、来来世もある、来来来世もあるということで、それが、肉体は、家屋と一緒のようにある年齢を経てくると、要するに老朽化してきたときに新しい家に住まわなくてはならないということでの生まれ変わりは、これは宇宙の法則性の中で、これはもう人間としての人体のみならず、例えば草木に及んでも、葉っぱが地面に落ちた後地に帰って、またそれが肥料となり、また木に育つ、また自然の中で鳥に食べられる、それがどこかへ運ばれてという順繰りの繰り返しをしていく、その連続性と生命の連続は創造主の下では、まあ、我々が似た法則でそのようにあるということを学び認識、それから自分の中にその知識を深めていく必要があります。でもう一つは、スペースブラザーズは全てのことにおいて熟知している、もう知り尽くしていると言っても、過言ではないぐらい我々の想像をはるかに超えたものを持っておりますが、そういう彼らの持っている知識をもう我々に、すぐに示してはくれません。それは我々にそういう知識を示すということは過剰な知識になってしまいます。ということで、その各々の方々、人々がその知識に応じた理解度を持ったときに自分が学んで進歩していく、自然に進歩するものだ、これが自然の法則だということに基づいてますから、我々の、彼らも語っている中では、スペースブラザーズは地球における歴史の変化には手を貸さないというふうな例え方もあったかと思いますけれども、その平和を望む人たちに対しては、平和の、行使の仕方、まあそういうことは手をアドバイス指導はしてくれますが、彼らからは直接には指導 してくれない、それは地球人自身がそれを学ぶべきだというふうに言われております。でその中で、まあ、ここにある生命の科学、そういう中でスペースブラザーズから与えられた知識ではありますが、まずこの、テクノロジーが発達する世の中において自分自身を進歩させなさい、生命の連続性の中で進歩をし続けなさい、そういうものを、持ちながら、生活の中に、それらを、取り入れていきなさいということが、スペースブラザーズの教えであると思います。で、まあ、この生命の科学12科に分かれておりますけれども、これもたびたび申しますように、まあ、生命の分析、因を知るということでは、コズミックコンシャスに宇宙の意識、これが全ての万物に、浸透、しているということで、それらのことについて、全てのことについて生命の因を知るということと、人間が他の創造物にはないもの、人間だけに与えられると言っても、まあ、オーバーではないかも分かりませんけど、その心の使い方、それから人間としての機能、それがどういうものであるか、この素晴らしい機能をどうして、活用させるのかということが、この生命の科学の中で12課にわたって書かれております。まあ最終的には我々が持っているこの素晴らしい肉体は宇宙の縮小体と一緒である、機能が一緒であるということで、この機能がどういうものであるか、最終的には、スペースブラザーズが、常に日常生活の中で使っているそのテレパチックなテレパシー、我々がテレパシーと呼んでいる、または、ぐっと離れたところでは超常現象として、言われておりますけれども、そういうものが人間の皆さんの体の中で機能しますよ、それが眠っていますよということをこの生命の中で、説いております。まあ第1課は生命の分析、因を知る、第2課がマインド、心とこの構成生物、第3課が宇宙の法則の応用ということで、第4課が万物の相互関係という今日の講座に、あるわけですけれども、最終的には全12課を終わった時には、まあ、意識による旅行ということとか、そういう現象が行使できることの、まあ、一通りのレクチャーになっておりますが、それは各個人がそれらを理解しながら進めていかなければいけない話で、だと思います。それでですね、私もこの生命の科学を何度も何度も読んだ中で、その曖昧な、もう一言一言で片付けられすぎているものがあまりにも多かったものですから、改めてアダムスキーの全集の中でいろいろな物事がどういうふうにこう述べてあるのかなと思いつつ読んでみたんですが、あまり書かれてないんですね。でそれについての疑問をたくさんたくさん自分でもって掘り下げていきましたが、最終的な結論は自分で理解しなさいと。でそのようにたくさんたくさん考えれば自然に理解できるようになりますよという、そういう結論に達しました、ね、それはまず間違いありませんでした。そうすると他 の, アダムスキーの本を読んでいる中で、その文章の間でチラッチラッと私が知りたかった事柄のエッセンスがチラッチラッチラッ、私はそれ丸々どっかで知りたかったんですよ、ね、そういう現象も出てきまして、あ、なるほどな。ということで、まあ、当初ここで生命の科学をお話しさせていただいたときには、新しい訳を、読むだけであって、私がそこに講義を加えるなどということは想定できないことだと思いましたが、これからは少しずつ私の体験を含めながら、そういうことでの生命の中に書かれている、その中のエッセンスをちょっと私なりに付け加えていきますので、皆様方はまた各々の個人としてその特徴の捉え方とか感じ方というか、個人の特徴として皆さんあると思いますので、私の言っていることをヒントとしながら また拡大して応用しながら、その深みをつけていっていただければよろしいかなと思うところで、私も、講義の中へ、入りたいと思います。それでですね、集合後の本のある方は本を見ながら、で、私の文章はこちらの文章で、読みます。オリジナルは一緒のものですから、全然飛び跳ねたものは出てまいりません。それから、本のない方はそのまま聞いていただいても、結構です。それでは、第4課。万物の相互関係。前課では、万物の相互関係について混乱を避けるために、できるだけ簡明に説明しようと述べました。そこで人間に役立っている多くの領域を扱いましょう。そのうちのどれが欠けても人間は生存することができず、宇宙の計画も完全ではなくなります。 H が最高に表現されたものとして、あらゆる分野における生命を理解することは人間の義務です。それでは我々の理解力では何も存在しないように見える不可知の期待から分析を始めましょう。しかしこの不可知の期待領域内において、期待は密度と目的によって様々に分類され、期待が個体化する時はたくさんのフォームを生み出します。期待状態においては非常に激しい活動が起こっています。期待は絶え間なく融合、分解し、期待の領域の中で異なる化合状態を生み出します。化合状態によっては活動が緩やかに保たれた後、あるフォームが生まれます。活動が緩やかな第一段階では、我々が化学元素として分類している液体が現れます。この液体の段階では、一つの化学元素が他の元素と化合し、オリジナルの元素と異なる新しい形態が生み出されます。こうした化合の過程を経て活動を続けるに伴い、極度の高温、低温など様々な変化が生じます。そして気体と液体の化合状態によって、緩やかなあるいは激しい燃焼が起きます。次に液体は凝固した状態に変化しますが、その固体は気体と多少の物質で構成されています。ところが非常に希薄な状態であるため、顕微鏡その他の装置類による検出は不可能です。しかし確かに存在しているのです。そしてこの地球上で存在が確認されている物質を作り出すためには、存在せざるを得ません。したがって、あらゆる惑星やフォームが非常に類似した成分で構成されているのは当然のことと考えられます。単に大きさの違いや構造的な精妙さ、粗雑さの違いがあるだけです。自己再生のために必要なあらゆる構成分子を組み入れたフォームを作り出すには、どのような段階があるか再び分析、推論しましょう。それには我々の太陽系内の1惑星から始めることが良いでしょう。なぜなら惑星の一つは無数に存在する惑星を代表するものであり、その惑星上には多くのフォームが次々と生み出されているからです。ということで、ここで目に見えない、耳に聞こえない、これが宇宙だというのが宇宙の活動の中で、このような中で、フォームは、いろいろな化学変化を経ながらいろいろな形に作り上がっている。我々の知っている限りでは、ここに、存在する原子というものがありますけれども、何度でも申し上げるように、この原子一つは1ミリの1000万分の1です。1000万分の1。1ミリという幅の中に原子が1000万個横にずらっと並びます。その原子一つを 1ミリの大きさに拡大したとすると、その1ミリというのはどのぐらいのところまで拡大するのか、要するに10キロメートルです。10キロメートルということは1万メートル、1万メートルということはジェット機が飛んでる高さですね。あれを1ミリに例えたときに原子の大きさが1000万分の1、その原子が規則正しくこの宇宙の意識の中で活動していて、物質を構成し、我々の肉体上では細胞として働いている、それを司っているのが宇宙の意識ということになると思います。スペシャルブラザーズはその辺のことはもう、生まれた時から単純に教育されて、いるということです。まあ、途中にはなりますが、この講義を聞きながらちらちらとそこにある、写真はデジカメで撮影された、雪の結晶です。雪の結晶というのは、まあ、六角形で知られていますが、この六角形というのは何かの目的による六角形だと私は思いますが、それがどういう目的であるのか、まあ、皆さんも、考えられる限り考えていただければと思います。これも宇宙の意識、創造主が何らかの目的を持って作られたものです。この地球上では、その六角形を基本にした雪の結晶が、存在するわけです。ということで、宇宙の意識のほんの、一例を考えながら、聞いていただきたいと思います。それではフォームが形作られる過程を思い浮かべてください。つまり気体レリが液体化した時と同様に液体領域で活動が緩やかになると凝固が始まる過程を想像してください。ひとたび液体が凝固し始めると液体は消滅しますが、これは気体が液体に変化した時と同様です。しかし創造という行動様式の中では絶えず活動しています。この活動をしていますということはやはり生命力ということと、読み替えてもよろしいのかなと思います。活動ということはやはり生命力ということじゃないかと私は思います。物が変化していく状態、それからある、万物の一部分からある万物へ活動していく状態、もう一つ一つの変化していく状態も生命力というものに、生きていくということだけでなく、その中でやはり、原子が一つずつ体験を積み重ねていって、その体験が次の体験へ移っていくという様子だと思います。この現象の説明に適した例を挙げましょう。我々が美しく澄んだ空を見るとき、空の他には何も見えません。しかし青い空と見つめている自分との間には不可視の酸素や水素類による気体が何層にも重なって存在することがわかります。ひとたび気体が活動を緩めると雲が現れます。さらに活動を緩めると再び元の状態に戻るために不可視な気体に戻ります。しかしこの状態においてさえもオリジナルな気体状態に多少の変化が生じていることが推測されます。さらに雲は活動を緩め続けることによって濃密になり、大気は湿気を帯び始め、気体類は液体状態に変化して水が地上に落ち始めます。これが活動における第二の領域です。こういうふうに、気体から液体の変化を述べていると同時に、この雨が降るということはこの地上のものに水分を供給するという一つの大きな目的ですね。水分を供給するということはあらゆる、生命体に対して、万物に対して生命を供給している、これも、生きている状態です。 論点を明確にするために液体が固体に変化する際フォームが形成される実例を挙げます。霧の上に落ちた水滴が霧を吸収するとしましょう。そして水滴が霧の上をゆっくり転がることができるほど少量である場合、水滴は完全に吸収されて消滅し、泥のボールだけが現れます。これはすでに液体ではなく、霧とともに球体を形成するために霧のつなぎとなる水分です。仮に霧をすべて吸収するほど十分な量の液体がある場合には、いかに大きな球体を形成することができるか言うまでもありません。霧の粒子は皆さまざまな気体で構成され、胚芽や種子のみではなく、無機物を生み出すこともあります。また、適当な状況が得られる場合は、他のフォームを生み出すこともあります。大地の領域からここに至るまで、活動は段階的に継続され、変化します。まあ、第一段階では、まあ、気体が液体になって、まあ、雨になったという状態。それに、雨になった、もしくはその水分が地上に落ちたときには、あらゆる他の、創造物に、恩恵を与えている、供給しているということ。これが宇宙の意識、コズミックコンシャスネスの、成している技ですね。いかなる源から生じたとしても、活動しているところには必ずエネルギーが存在することは言うまでもありません。我々はこれを摩擦、静電気、運動エネルギーと分類しています。まあ私の先ほど活動している状態、この摩擦、静電気、運動エネルギー、これもまあ一つの生命力というふうに読み替える、考え変えるというふうに変化させてもよろしいんじゃないかと思います。そして雲が形成されて適度なスピードで移動し、静電気を帯びるとき、このエネルギーを現象として捉えることができます。そして十分に充電がなされると、このエネルギーを雷光の形で放電します。いくつかの雲が互いに放電し、2本の電線のようにエネルギーの線を交差させると、交点で閃光と爆発を生じます。この交点で雷光が生じる場合もあります。雷光には地球上で知られている無機物のほとんどが含まれています。放電する前は雲と雲の間には明らかに何もない空間が存在しただけでした。しかし雷光を生じるためには光点に何かが存在したに違いありません。従って必要な要素はすでにそこに存在したのです。雷光というフォームへ結束させるために適した状況が必要なだけでした。まあ、この雷も要するに、大気の成分を、まあ、中和させるために必要な現象、また中和だけじゃなくて、私はその何て言うんですか、まあ、一つの大気の中にある種の養分的なものがあって、それを分解してさえ供給しているのかなというふうにも考えたくなります。ということで、この、まあ、あの自然界における現象というのは、無駄なもの、無用なものは一切ないという考え方と、そういう科学的な、スペースブラザーズからの科学的な、もののためです。不必要なものは一切ない、何かの目的がある、目的は必ずあるということです。で、ちなみにですね、例えばこの文章の中で、しかし雷光を生じるためには光点に何かが存在したに違いありません。じゃあ何かなと言ったときに、これは先ほど言いましたように、あのスペースブラザーズは教えてくれない、自分で学びなさい、まあそういうふうに科学の世界であらゆるものの、まあ、テクノロジー、いろいろなものでも、人体の研究でも教わってないもので、地球人自身が一つ一つ解決していく、また知りたいためにはその中にスペースブラザーズが関与しながら、そういうあの博士たち、ドクターたちに交じり、または一般の そういう関心の高い人に交じり、アイデアをそっとこう、アドバイスしてくれるというふうに考えてよろしいかと思います。まあ、これを垂れ流しにこういうところで知識を教えたとき、誰かが私が発見したということで、まあ、得意になる人も出ない人も、限りませんということは往々にしてあること、もしくは、そういうことのなきように、まあ、自分たちで学んでいきなさいというふうに、まあ、先ほど申しました私もこういうふうに、後天に何かが存在したに違いありません、その先は自分で学びなさい、あ、こういうことかなというのが何遍も、セルの科学を研究学んできた結果にそういうことがあります。皆さんも何かそういうことで自分で、分かることがあったら、お互いに、教えてください。ですから、スペースブラザーズというのはあらゆることに関して熟知していると断言できるのはそういうためであり、熟知していることをほのめかす文章は、アダムスキー氏の本の中にたくさんあります。それからアダムスキー氏の言っていることは全て真実の分だけを言っています。ただし教えてはいけないことを隠してますというふうに解釈できます。ですからアダムスキー氏の書かれた文章の中で、まあ、もう私は盲目的な信念で全部信じてから、じゃあその先を疑いなく、自分で探るようにしております。この例一つを見ても、空間は多くの元素で構成されていること、その元素から我々が知る多くのフォームが構成されていること、またフォームとは元素の組み合わせによって決定されるに過ぎないことが分かります。前述の通り、フォームの生じる場は宇宙空間であると言えます。そして驚異的なことに、崩壊として知られる法則は同時に誕生の法則でもあります。崩壊が起こる場合、フォームの異化にかかわらず、それを構成している元素はオリジナルの状態に戻ります。気体類は全て循環を何度も繰り返す可能性を持っています。自然界の中では万物がそのように活動していると思われます。思われますというんじゃなくて、そうなんですと本来はそう、書いても、よろしいんじゃないかと思います。ということで、生命の連続の中で繰り返しということと同じように、宇宙の意識の中で創造されている原子から何から何までにもかかわらず、全て、崩壊というものはなく、新しいものに次々に、元の状態に変わって、また、一つ一つ進歩していますということをここで、はっきり述べております。すなわち気体類はオリジナルな状態においては不変に見えますが、一方フォームは移り変わることを表しているのです。以上のことは様々な段階における活動が継続する場合に起こります。それを速度あるいは周波数と言い表すことができるでしょう。まあ、これスピードを各々のスピードも持ってますし、まあ、それで繰り返されているということですね。サイクルがある、サイクルをしながら繰り返しながら、進歩しているということです。創造の根源の力、因、すなわち創造の目的は継続します。一方、現象、すなわち因から生じる結果は一時的であって変化します。あらゆる現象は様々なバイブレーション、スピード、すなわち周波数によって支配され、変化しながら、絶えず新しい結果を生み出しています。現象のいずれもが互いに重要な存在であり、いかなる部分も他の部分が存在しなければ、おのおのの役割を果たせません。以上のことから、第一の領域について、多少のヒントが得られたと思います。そして、無と思われるところから、いかにフォームが現れるかを理解できたと思います。それでは、どこから気体は最初に生まれたのでしょうか。一体誰が、なぜ気体が変化するときに互いに化合し合い、あるいは反発するという活動における引力と 赤力の法則を定めたのでしょうか。この法則を定めたというのは、これはもう宇宙の意識の生命的な力ということに尽きると思います。これはあらゆる生命が、進歩する活動する条件のためにこういうものがたくさんあるわけです。宇宙の意識ですね。あと宇宙の意識というのは、この空間上、目に見える見えない耳に聞こえないこの現象の中で、単に、原子が羅列しているだけでなく、ここには宇宙の意識としてのバイブレーション、周波数といいますか、皆さん携帯で言えば電波がようにいろいろなこう、便利な状況を作り出しているのと同じように、我々生命体の細胞おのおの個人個人をちゃんと働かしているものの、もうバイブレーションがすでにこの宇宙の意識の中というものに存在してある。これが、どこへ行っても、我々の体はどこへ行っても生命力の満ちたものとして活動できるだけの、携帯で言えば電波のようなものが、宇宙の意識というバイブレーションがここに存在しているわけです。進みます。最初の2つの段階において、我々はある種の H の存在に気づきました。そしてその H が現象の内容に存在する指令者でした。ところで我々は知性の段階を表現、すなわち現象に基づいて分類しているのではありませんか。いかに的確に自己表現し、巧みに物を作り行動するかによって人の知性を判断しているのではありませんか。したがって社会的な水準に達していないと、その人は知能が低いと言われます。結果においてより整然と現れるこうした現象は、知性を表現する人々の向上心を損ねるのではないでしょうか。これは当然のことで、しかも努力を続けるほどこの現象は明確に感じられます。しかしこれこそあらゆる創造物を支配している宇宙の法則、すなわち全包容的な宇宙の H の存在を示しているのです。そして H は様々な目的のために万物の中に具体的に表現されるのであり、一つのフォームだけを必要とするのではありません。そして気体や無機物の領域を通して、人間以外のあらゆる現象はこの H に従おうとしています。 H に従っている物質は全て普遍の状態で存在するという証拠があります。そして表現のより高度な状態へと洗練されて、万物に役立ちながら永久普遍に存在し、宇宙の目的を達成します。物質で作られている地球は数十億年もの間存在し、多くの変化を経てきたことが事実として知られています。一方文明は攻防を繰り返しています。ある文明は創造主の意志のもとに継続し、一方マインドの意志によって滅びた文明もあります。人間が文明を滅ぼしたわけではなく、意識が滅ぼしたのでもないのです。宇宙の H からエゴのマインドが離れて行動することを強いた時に滅びたのです。なぜなら継続する唯一のものは宇宙の意識とフォームを作る原料であり、絶え間ない活動のプロセスと神聖さを通して存在し続けているからです。ということで、ここでは何を表現しているかといいますと、宇宙の意識というものは普遍であって、この地球上においては何で数十億年もの間宇宙の意識によって支えられて、生物が住めるような状態にまで、地球という、惑星は、このように進歩してきた。その中に人間が存在した時に、自然界の中にある、この、創造主宇宙の意識に従いながら まあ、太陽は地球の周りを回り、熱を与えてくれて、生命力を援助してくれて、その中で、まあ、草木、動植物、我々の食用とするもの、そういうものを絶えず供給してくれて、それを人間が摂取して、で、お互いに助け合いながら生きてくるべきはずだったんですが、そこにエゴのマインド、偉くなりたい、支配したい、金持ちになりたい、というエゴが、その、まあ、今の地球上である戦争のようなもの、それから、お金、唯一の社会にするという、金が身分を定めるような誤解を設けるようなそういう考え方のものになった時に、やはり自然とそういう文明は平和な共存共栄をしなくなったということが書かれているわけですね。もう単純にここで数行でそんなことが書かれておりますが、まあ、ちなみに過去の文明は従順な進歩した文明というものが、まあ、遺跡とかそういうものの中に現れた時には明らかにそう今のスペースブラザーズの援助によりながら、ああいう当時のテクノロジーではなし得ないものが、なされていたということは、そういう援助がありながら当時住んでいた人たちが非常に従順であったということで、スペースブラザーズがそういうテクノロジーで援助してくれたと。で、まあ、お互いに共同してたという証ではないかなと思いますし、そのように他の書物では書かれているかと思います。まあ、これは生命の科学の中で、人間としての自分をいかに進歩させるかということで、人間とはを語っている部分の第4課でありますから、まあ、人間のそのエゴのマインドというものはどういうものであるかというのは他の、レッスンにたくさん出てまいります。今その中で宇宙の仕組みとかそういうものを知るためにそれを教えてもらっている、ところの第4課、万物の相互関係であります。では続けます。人体を形成する原料そのものが宇宙の意志に従い進化をし続けているゆえに、人体さえも進化しています。そうですね、人体を形成する原料、これそのものは宇宙の意識に従っているから、我々の人間の肉体に入った時に、そのように作用してくれていることでありまして、人体を形成する原料が、例えばエゴを持っているとしたら、我々の体内に入った時に好き嫌いをしてしまって、そういう食べ物が体、食べ物によってのものが体の中で体を維持するためには働いてくれなくなってしまいますよというふうにも、受け取ってよろしいかと思います。じゃあ病気はなぜということになりますと、病気そのものはその人個人が持つ、まあ、エゴによるもの、または、そういう、宇宙の法則に反した不純物が体内に入っているということになろうかと思います。そして人体を創造している原料はマインド、すなわちエゴにいくらかの影響を与えています。したがってマインドもわずかながら進歩しています。しかしマインドの意思により進歩するのではありません。人体の英知がマインドに影響を与えている部分があるために進歩するのです。これですね、人体の英知がマインドに影響を与えている部分があるために進歩するのです。こういうものも人体の中に宇宙の意識として存在していますよということをここで、教えてくれておりますね。宇宙の意識の作用は人体の英知がマインドに影響を与えてくれている。科学者の最新の発見によると、生命体の体験に基づく記憶は、 個体内の細胞の中の各分子内に記録されているということです。そして人体は無数の細胞で作られています。また個々の細胞はそれぞれに数千の分子から構成され、その分子は過去、現在、未来の活動のための記憶のパターンを伝達します。この分子群は人体の各部分の機能に従い、人体の多くの部分に役立つために結束し、互いに密接に関連しています。分子群は単に個々のフォームやマインドが作り上げた進化の記憶を運ぶのみでなく、考えうる限りの最低の段階から現在に至るまでのあらゆる物質の進歩の記憶を伝達します。これは意識、すなわち記憶を運ぶ分子群によって指導を受けてフォームが成長するための基礎と言えるでしょう。このことは我々にヒントを与えてくれます。すなわち印象を感知し覚醒している人、すなわち分子群から確かに伝えられている意識からの認証に批判的にならずに従順にマインドを従わせる訓練をした人ほど、より多くの情報を得ることができるのです。これは俗に言うテレパシー現象のことを言っております。このテレパシーというのは、やはり自分の肉体の中にある細胞、その細胞から自分の心の中にそういう情報を伝えてくれている。それが、声なき声であるとか、ここに実際にないところを透視してみるとか、それからここにない香りを嗅ぐことができる、ここに実在しない味を味わえることができる。これが一つのテレパシー現象であり、人間の体の機能はそういうものも確実に持ってますよということを言っております。ですから自分の分子群から伝えられる意識からの印象、フィーリングですね、これをあるものをフィーリング、印象を感じたという時に、そこにそっと自分の心を近づけて、批判的にならない、そこで拒否しない、そんなことがあるわけないじゃないかということにならない、そういう訓練が必要という時に、自然界の全フォームと語り合えることを言っております。ですからテレパシー現象ではいろいろなことができますということも言っております。これはその中に宇宙の意志の中に実際にあるバイブレーションが、そういうものを違う物質同士でお互いに協調し合える、奉仕し合えるものを持っていますよということを、またここでも言っていることだと思います。この宇宙の意識の中でのこの生命の科学、それからアダムスキーの宇宙の法則、あとこの全宙の中にあるテレパシー、こういうものは全部一緒にして考えることが重要だと思います。この宇宙の意識というのは、今のテクノロジーが発達したときには、空気中を多くのデータが送受信として、複数の人の携帯の間でも、パソコンの間でも、通信しているのと同じように、我々の肉体は携帯電話以上の素晴らしい機能を有している。もしそういう機能を本当に発揮しているものは何かというと、この自然界にある他の動植物ですね。人間はそれを自分の心で、こういう素晴らしい機能があるということを心が遮っていると。その心を自然の法則に従わせるように、ここで認めて認識して自分をそのように仕向けてくださいというのが生命の科学です。次へ行きます。サイコメトリーに関しては多少調べていますが、 これは他人の所有物である指輪や時計を手にして所有者に対しリーディングを行う能力を人間に与えるパワーのことです。こうした能力を持つ人は疑惑の気持ちを起こさずに伝えられる印象を受ける訓練を続けてきたのです。この印象は体験を記憶している文書からバイブレーションで伝えられます。この微小な記憶を運ぶ分子群が意識の実在する姿であり、エゴが受け入れさえすればフォームを維持しマインドを導くものだと言えるでしょう。この記憶を伝達する分子群が過去、現在、未来の全てを知る存在です。ということです。以上のことから、人間のマインドが事前に訓練を受けることによって、自然界のあらゆるフォームと親しく交わることが可能であるとわかります。そして、生命に関わる神秘は威力を失い、神秘、憶測も消えるでしょう。なぜなら、この微小な記憶を運ぶ分子群があらゆる行為を記憶してきたのです。これが真の宇宙的な自己です。ということで、まあ、人間の能力、私たちが持っているこの、肉体が、それをこう発揮することができるものを現実に持っていますよということを、短い文章の中でぐっと圧縮して、それで伝えていくわけです。まあ、この辺のことでもうちょっと詳しく、こう必要であるならば、まあ、宇宙の法則を、学ぶ、またはテレパシーというものを学ぶ、またはアダムスキー氏の他の本を何度も読み返すということで、そうしていただければというわけです。この発見は遥か昔、スペースブラザーズの援助により行われてきましたが、未だに地球の科学者は分子群の価値と潜在能力について全く理解していません。地球の科学者はこの分子群を DNA、RNA と名付けました。しかし、スペースブラザーズはこの知識を数千年もの間用いてきました。そして記憶を伝える分子群からやってくる印象に従うようにマインドを訓練し、日常生活に応用しています。日常生活に応用していますということは、生まれた時から応用しています。ということですね。で、ちなみにですね、この生命の科学は、1964年に第12課まで完結されました。ワトソンとクリックが DNA の二重らせん構造を解明して発表したのが1953年で、生命の科学が完結する9年前ですか、 DNA が発表された。それからワトソンとクリックに、その DNA が発見されたことによって人間の生命が少しずつ解き解明されてきた、その功績によってノーベル賞を 受賞したのが1962年です。生命の科学が完結したのが、生命1964年、ノーベル賞をもらったのが1962年、 DNA の二重らせん構造をワトソンとクリックが発表したのが1953年。ですから私がちょっとこのことで考えたのは、どうしてもっと DNA、RNA のことを知りたいなと思ったのは、地球の科学者が DNA、RNA を発表している以上のものがアダムスキーの書物の中に出てこないんですよ。で、まあ後々自分なりの解釈、ああそうか、地球人に勝手な自分で解いた科学ではない、労力なくして解いたものは、まあ、そういうものにはこう、教えてない、これはもう意地悪ではなくて宇宙の法則に基づくもの、これは知りたい人は自分で努力しなさい、生命の連続の中で進んでいきなさい ということに他ならないと思います。ですから DNA と RNA がこの時点で生命の科学が完結する2年前にノーベル賞をもらってますけども、 DNA と RNA がまだ発見されてなかったならば、生命の科学の中にはもう少しぼかした方法で書かれていたのかなというふうに私は推測します。で、第9巻の中ではそこにもっと素晴らしいその宇宙の生命体としてのこの、体内の送受信機として働く、そういう細胞と原子の働きの様子が述べられていますけども、それも DNA と RNA を地球人が発見して研究したからそこまでヒントを与えてくれてるんだなというふうに私は考えます。もちろん多くの科学者の中にはスペースブラザーズの、指導と関与によってそれ以上のことを教えてもらって知ってる人はたくさんいると思います。そういう方々はやたらと、知らない人に、公言しないと思っております。でも私たちは何かそういうことで専門分野があったりしながらしたときに知りたいと思うのであれば、自分の努力をすることによって自然と道が開ける様子は様々ありまして、自分の印象がそのように拡大できることと、そういう物事に接するチャンスが出てくるということがあります。これはまた他のお弟子に譲るとしますけども、真に真面目に自分で探求していけば、分かってまいります。私の体験上も、そういうことはあります。続けます。科学者によると DNA とは詳細な設計原図であり、生命からの指令を運ぶものだということです。人、昆虫など形ある生命の創造に関心ある人は誰でもフォームの構造を支持しているある種の英知の存在を認めるに違いありません。また完全に同じフォームは2つとないところから、各フォームにはわずかな違いがあると考えられます。さらにフォームを創造するために用いられる原料は、指令を受ける目的のためにある種の英知を持たなくてはならないこともわかります。生命を研究するにあたり、他の惑星ではDNA の半分は女性の部分で、残りの半分は男性の部分と考えられています。そして2つの部分は常に関連し合い、RNA と呼ばれる伝達物質を生み出します。これがフォームの形に応じて遺伝情報、すなわち種固有の指令を運ぶのです。ここにいわゆる三位一体が存在します。DNA の2面と RNA の1面です。また、DNA の2面が種のメッセージを保有する RNA を作り出しています。フォーム内の陽子群は、メッセージの伝達物質を作り出すために大変重要です。科学的には、大腸菌と呼ばれる細菌、すなわち腸内細菌は、あらゆるフォームの腸管に繁殖しますが、これがリボゾームと関係しています。フォームは皆何らかの栄養を摂取する必要があり、食物は陽子群や他の主要物に変化する必要があります。すべての手順が科学的に行われ、リボゾームが普遍的な翻訳者として活動していることは科学的に明らかです。フォームを形成している細胞は、種固有の目的のために集団化しています。心臓を形成するために用いられる細胞は、脳やその他のものを作るために用いられることはありません。しかし、細胞の集合体は、それぞれ種固有の目的を持つ完全なるフォームを表現するために、互いに調和しています。科学的な発見のこの部分について、記憶と遺伝に関連させて引用したのは、このような英知がマインドとは独立して働いていることを示すためです。しかし、マインドが英知と共に働くためには、これを理解する必要があります。 このようにしてマインドは過去のまた現在起こりつつある出来事を知ることができます。このように私たちの人体が生まれた時からこのように食べ物を食べるだけで自然に成長してきたという考え方では、進歩はおぼつかない。これに対してこの H ある働きがあり、その H ある働きをその促進させる、助けるためにその心を活用する、もしくはそういう知識を得ることが、知識を得てそれを自分自身で活用すること、これが大切ですよということを言っております。スペースブラザーズがこのテーマを研究するために用いる計器類や図表上に表現されているものを記憶しています。それについて述べましょう。スペースピープルの用いている方法はシンプルです。したがって地球の科学者たちが発見した表示方法よりも分かりやすいものです。説明するにあたり、ここで白と黒の2本の平行線を用います。一つは男性を、もう一方は女性を表し、一定の間隔を保ちながら、互いに8の字の形に交差しながら活動を続けます。そして目的に応じて7種類ないし9種類の異なる組み合わせを8の字の形で生み出します。こうして9つ目の輪を作ると、種固有の伝達物質が生み出されます。この伝達物質は次の段階の進行方向に関する詳細な設計図を伝達しますが、過去を切り離しません。これこそ記憶の伝達される場なのです。そして記憶は人間やあらゆるフォームの部分で唯一継続する部分です。なぜなら言うまでもなく、記憶がなければ人間として存在できないからです。過去の記憶が絶え間なく現在の体験へと続いていることがわかります。そしてこれらは皆人間界と無関係に起こっています。これこそが人間の意思がこれまで述べてきた意思に従わなくてはならない理由です。人間の意思が自分とは一体いかなる存在かを知るためにはこの意思に従わなくてはなりません。この意思というのはその宇宙の意識の意思ですね。宇宙の意識の意思は世の中で善というもののにのみ作用しているということです。以上我々の現代科学に関連して述べましたが、現代科学はこの知識のかろうじて入り口に到達しているにすぎません。前述の通り、スペースピープルは何千年もの間この知識を理解し応用してきました。人間が真の目的に真の自分を知るためにこの知識は不可欠です。この H の中にこそ生命にとって不可欠なエッセンスが含まれています。我々はメンタリストとして肉体の中で起きていることに全く無知であることを認めなくてはなりません。しかし、ある種の H が人体を通して働いていることは我々も理解しています。そしてマインドが理解していない場合にも人体はなすべきことを知っているのです。したがってマインドはこれを盲目的信念により既成事実として認めてきました。しかし、マインドが平安な存在であろうとするのなら、フォームの内部で起こる全てを学ぶのはマインドの権利であり、義務でもあります。そしてこの学びを通して、創造された目的を果たし、不安により引き起こされる恐怖と混乱がもたらす状態をマインドは排除することができます。そして今までのように過失を繰り返すことはなくなるでしょう。宇宙の意識を理解しましょう。宇宙の意識を尊敬しましょう。宇宙の意識に感謝しましょう。宇宙の意識は私たちの体をいつも維持し続けております。このことに対してもっと我々は
勉強をする義務と権利を持っていますということですね。言うまでもなく、マインドはフォームの中に存在する意識ある H の働きにほとんど気づいていません。なぜなら睡眠中も意識は人体を働かせているのですが、マインドは何も知らないからです。このことは人体には休みなく働く H が存在していることを実証しています。そしてマインドが知るものとなるためには、この H と一体化しなくてはなりません。ひとたびこれがなされると、現在耐えている生活における不快な状態は全く消滅するでしょう。そして万物の内部で起こっていることや、万物の存在する目的を理解し、これ以上差別が神秘を生むこともなくなるでしょう。この方法はスペースピープルがこの偉大なる H と共に働く際に用いる方法であり、マインドの代わりに意識を用いて万物を観察する方法です。つまり観察するフォームが自分であるかのようにフォームに対し気づくのです。確かに相手は自分なのです。なぜなら全体から切り離されているものは何一つないからです。このようにして一つのマインドである人間は万物と融合します。行うべき模範となる固有のパターンは存在しません。全く同じ人はいないからです。従って他の競技と異なり、この講座では一つの心情も設けません。ただ気づくようになること、あなたの内部で働いている意識ある H に気づくことだけが必要です。するとこれはついにあなたのマインドが思考する際の習慣となります。そしてマインドと H は現在のように分割される代わりに一体化し始めます。この方法を用いて言葉を交わすことなく万物と意思の伝達ができるほどにスペースピープルは成長しているのです。自分が一体いかなる存在なのかを知るには、彼らと同じ方法を用いなければなりません。好き嫌いによる裁き、差別、恨みの感情を抱いては、この知識を持つことはできないことは忘れてはなりません。なぜなら、ひとたび、いわゆる記憶の目から来る印象を感受する、あらゆる種類の印象を感受するからです。そしてその中には不快なものや恐怖を感じるものもあるかもしれないからです。この地球ではエゴが違うような極めて定時な段階で生命を表現しているものもあることを忘れてはいけません。しかしこうした定時な現象もなければ生命界は完全になりません。あらゆる進歩の段階が必要なのです。しかし、ひとたびこのことが理解されると、非難は消滅します。残酷な場面が演じられる舞台上の演劇のように、残酷な場面もなければ、生命の各分野を真に表現できません。我々は大きな魚が他の魚を飲み込むのを見ると残酷に思いますが、これは人間が人参を食べるところを見ると残酷に思うことと同じです。生命あるものは、魚であろうと人間であろうと、分子により構成された生命体であるからです。そして、記憶を伝達する分子群は、いわゆる最も残酷なものから最高度なものまで、生命のあらゆる分野の記録を保っています。そこで矛盾が生じる場合があります。あなたはある人を深く愛しているにもかかわらず、その人を傷つける場合があるかもしれません。この葛藤は、定時の性質を記憶する細胞と、高次な性質を記憶する細胞によって生じるものです。この葛藤は定時の性質を記憶する細胞と高次な性質を記憶する細胞によって生じるものです。 我々が自分についていくらかでも理解しているならば、どちらか一方を支持するような極端な態度ではなく、公事政治双方の記憶を関連させ併用するでしょう。ところがこれを十分に理解していないために神秘と誤解が生まれます。我々は皆同じ存在ですから、他人を傷つけるときは自分を傷つけることになります。このような行為に及ぶのはマインドが他と接触する際、適切に反応する訓練を受けてこなかったためです。生命の存在理由を知るときにマインドは正しく反応することができるのです。我々が創造主のようになろうと決意するなら、毅然と生命のあらゆる段階に直面しなければなりません。創造主は差別することなく創造物に対峙しています。なぜなら創造主が偏愛するならば、自分を分割することになり、それでは人間以上に優れたものを成し得ないからです。創造主は創造物の存在、創造主は創造物の存在する目的を知るゆえに、創造物のあらゆる面を愛しています。差別するのは人間の特質であり、エゴのマインドが全体から自分を切り離しているために多くの苦痛を生み出しています。リンゴは物質で構成され、人間と同様に意識からなる生命に支えられています。しかし我々が噛んでもリンゴは悲鳴を上げません。なぜでしょう。それは人間が持つようなマインドをリンゴは持たないためであり、人間は自由意志を授けられたがゆえに宇宙の法則に反してきたのです。人間も苦痛を感じないようになれるでしょうか。なれます。苦痛を感じずに焼けた石炭の上を歩く人がいることは知られています。このような人はマインドを訓練する方法を学ぶ必要があり、ゆえに訓練に従う意志をマインドは持つ必要がありました。ゆえに訓練に従う意志をマインドは持つ必要がありました。この例からも、マインドがいかに不快な状況に直面しようとも、それは法則の御用によってマインドが作り出した状況であることがわかります。従って生命から与えられる様々な祝福を享受するには、宇宙の原理を自発的に学ぶことがマインドの義務です。こうしてこそ過去の体験から得た価値を思い出すときに過去の記憶が役に立つのです。この辺のところは一気に読み上げましたが、その人間我々が持っている全く今までの一般の教養、教養というか教えの中では教えられてない、心を訓練する、心を訓練するということは精神世界とか宗教のように感じられるかもしれませんけれども、これはもう全く科学的な、科学をすることです。アダムスキー氏は哲学とは科学だ、はっきりと申し述べております。だから我々が科学者でなくてもいつも科学をしているわけです。科学者と呼ばれなくても、科学をしているわけです。ということでこの生命の科学の中にあるようにマインド、自分が持っている心、これをいかに宇宙の法則に従わせることができるのか、じゃあ宇宙の法則とはどういうものであるのか、というところをこう、学んでいくと非常にこう楽しくなります。知識が深くなります。それでですね、この文章の中で好き嫌いによる裁き、差別、恨みの感情を抱いてはこの知識を持つことはできないことを忘れてはなりません。なぜならひとたびいわゆる記憶の目から来る印象を感じすると、あらゆる種類の印象を感じするからです。 そしてその中には不快なものや恐怖を感じるものもあるかもしれないからです。まあ私も宇宙の法則性の中でこの宇宙の意識のバイブレーションというのはどういうものかで考えてみてください。皆さんと一緒に共に喜び平和を愛すという楽しいという時には自分のバイブレーションが上がっているということは宇宙にある本当にある存在するバイブレーションと共振共鳴しているような状態になった時に自分の心も肉体も高揚して体も心も軽やかになります。で現実にこれはもう生命体を研究する医学者孫丹学者も言っているように中で、創造されるあらゆる、その何ですかタンパク質の減少、まあ、病気になった時にはその病気を排除するようなタンパク物質が作られてそれを体内で、まあ、治してくれる自然治癒の方向に向けてくれるというのと同じようにそういう高揚感を持った時のバイブレーションというのは宇宙にあるバイブレーション。じゃあ例えば裁きだとか恨みというのは宇宙のバイブレーションにないと仮定するならばそれは心が作った勝手な人工的なバイブレーションです。そうすると宇宙のバイブレーションと共振や共鳴しませんということは自分の肉体の中肉体を作っている細胞を作っている原子や分子が共鳴してくれなくなるということと、そういう理論値からいくとそういうものに宇宙にあるその 愛の 本来の愛の精神祝福の精神他人に、まあ、奉仕する精神そういうものにバイブレーションを引き上げるならば細胞も自分の中の原子もそういうバイブレーションの磁気を帯びてくるというふうに言い換えてもいいかと思います。そうすると宇宙的な現象が印象として感受できるということを、まあ、ここでは述べているはずです。私の研究結果では、そういうことです。それからリンゴ、これは食べられても悲鳴を上げませんということはもう明らかに食べ物としての役割を創造主から与えられているのでリンゴそのものは食べてください、あなたたちのために私は実を結んでいるんですよというふうに言ってるからもうそれこそ悲鳴を上げるというものは一切最初から持ってないんですというふうに考えていかがでしょうか。これはもう宗教ではありません、科学です。まあ、あとですねこの食べられても悲鳴を上げないという現象の中ではやはり動物界が動物を、まあ、食用にするということでは動物、まあ、襲われた方の動物が食用にされようとしたときに逃げますけどもよく私が最近考えたんですね。これは何ですか、動物は単に食べられないために逃げるだけであってで戦っているのでもなければただ逃げようとしているだけで、じゃあ食べられるときには私は奉仕しているなというふうに感じていますけどもいかがでしょうか。自然界で起こっている出来事、まあ、食べられた方の動物は奉仕しているという認識を持っているなと私は最近考えたことがあります。そうしなければそれこそ残酷な現象だと思います。で私はある時にですねライオンのこう写真を見た時に非常に穏やかな王者の風格を持った恐ろしくない、ライオンの顔のこう堂々たる写真を見たんですね。考えてみればライオンは満腹になった時には全然動物を襲わないわけです。もう鼻先に通っても襲わないわけです。でそのように必要な時にだけ食用として自分だけでなく、まあカップルの、まあ、ライオンもいるでしょうし家族で子連れのライオンもいるでしょうしそういう時に一緒に食べ物を食べようとするときに食べ物を取ることであって、
漁師が魚を取るのと同じような状態で、満腹になった時に、もう本当に悠然とした姿が座っている。その時にふと考えたんですね。ああ、食べ物、食用にされた他の動物は、あれはきっと奉仕している喜びを創造主から教えられているんじゃないかなというふうに、まあ、これは宗教ではありません。私はそういうふうに考えてもいいんじゃないかなということを侵略な科学的にちょっと考えてみたわけです。それとあと DNA と RNA の話の中で、私もそういう専門家ではありませんが、まあ、宇宙が好きな中で仕組みをこう研究しながら生命の科学を勉強していくうちに DNA とか RNA とか細胞群をこう勉強して、で人ゲノムを解読した、まあ、一度全部できたというふうな発表があって、その中の、何十万のあれが、よく、まあ、筋は忘れましたけど、とても膨大な量、まあ、1割どころじゃなかったと思いますけれども、要するに目的不明、無駄なものとして書き方したんです。いらないもの。で、人ゲノムの中に。解明されなかったものの中に。いらないものという表現が、全然別々の本の中で、それは誰かのを引用したのか、もしくは、そういう学会でそういうふうに言われているのかは知りませんが、私はそれはありえないと思います。創造主がいらないものを作るはずがない。私はそういうふうに考えていて、そういうところにこそ、その不明であった部分に我々が生命の科学を研究している、こういうもののエッセンスが含まれている可能性が非常に高いんじゃないか。じゃあそのいらないものの中に、これ例えばこういうものがありますよというヒントが出てきてしまったらば、我々が科学者が自分で発明発見には至らなくなってしまう。自分の汗水垂らす努力がなくなり、誰かのエゴの名声のために力を貸してしまう結果にもなりかねないということで、教えてくれないんでしょうということをたびたび申し上げる話の中で言います。でも我々はそういう科学者でなくても、そういうことで知りたいということが真に真面目であるならば、必ず自分からどんな状況であっても行きつけるということを、私は過去の体験から、確信しております。で、最後にですね、これは、また後でお話しますが、デジカメで撮った何の、まあ、倍率も拡大してない雪が降ってきた時の結晶です。普段我々がこんな大きな結晶を見ることがありません。まあ雪が六角形というのはどういう目的なのかな、やはり目的があってこの六角形なんでしょうけれども、これは何を意味するのかなというものが、六角形は何を意味する、創造主の世界の中で、宇宙の意識の中で、この六角形は何を意味するのかなというふうに考えてみるのもいいかと思います。もしかしたら皆さんが解明するかもしれません。夢の中でメッセージが出てくるかもしれません。これは何かの目的があるはずです。これまた後でまた使います。皆さんに差し上げます。まあちょっと私の自分勝手な解釈がたくさん入ってるかもしれませんけれども、参考にしていただき、皆さんもおのおのの各自の分野でいろいろとこれを拡大、いい解釈をしていただければありがたいと思います。それでは生命の科学の第4課を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。